こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。リフパンライフスパン追いなき世界は、ハーバード大学医学大学院の遺伝学者デビッド A シンクレアが、老化を自然な衰えではなく介入可能な生物学的現象として捉え直すノンフィクションです。生命科学、遺伝学、細胞生物学の知見をもとに、なぜ老いるのか、老化をどう遅らせうるのか、そして将来的に若返りに近い技術がどこまで現実化しうるのかを論じます。本書の中心は、老化の原因をエピゲノム情報の乱れとして説明し、食事、運動、寒冷刺激、既存薬、将来の再プログラミング技術などを通じて老化と病気の関係を再設計できるという見方にあります。単なる長寿霊産ではなく、健康寿命を伸ばすための科学的な発想転換を促す点に特徴があります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、老化を自然現象ではなく治療対象として捉え直す発想。本書の最も重要な出発点は、老化を避けられない運命ではなく介入可能な病的プロセスとして扱うことです。多くの健康本は病気予防や生活改善を扱いますが、本書は一段踏み込み、そもそも老化そのものが心臓病、がん、アルツハイマー病など多数の疾患の土台になっていると主張します。つまり、個別疾患ごとに対症療法を積み重ねるのではなく、共通の上流原因である老化を標的にする方が合理的だという構図です。この見方は、医学の焦点を延命ではなく健康寿命の延長へ移す提案でもあります。年齢が上がるほど体の回復力が落ちる現象を、単なる老いの見方ではなく病気のリスク上昇として再定義するため、読者は老化に対して受け身でいる必要がないと理解できるようになります。次に、エピゲノム情報の喪失という老化理論の中核。本書の理論的中心は、老化の原因を DNA そのものの損傷ではなく、エピゲノム情報の乱れに求める点にあります。DNA を設計図だとすれば、エピゲノムはその設計図のどこをいつ使うかを指示する制御層であり、細胞の機能維持に不可欠です。シンクレアは、加齢によってこの制御情報が失われると、細胞は本来の状態を保てなくなり、結果として組織や臓器の機能が衰えると考えます。この理論の利点は、老化を単なる魔法の積み重ねではなく情報の破綻として説明できることにあります。情報の問題であれば、修復や再構成という発想が生まれます。読者にとって重要なのは、老化が無数の偶然の結果ではなく、比較的一貫した生物学的メカニズムとして整理されている点です。ただし、本書は学説の紹介であると同時に仮説的要素も含むため、現時点で確立した医学で事実というより、研究の最前線を示す理論として読むのが適切です。さらに、サーチュインや NAD を軸にした長寿遺伝子と代謝制御、本書では老化を左右する分子機構としてサーチュインや NAD が繰り返し取り上げられます。ここでの要点は、細胞には修復やストレス応答を支える仕組みがあり、それを適切に作動させることで老化の進行を抑えられる可能性があるという考え方です。サーチュインは細胞の維持管理に関与する長寿関連因子として描かれ、NAD はその働きに関わる重要な補酵素として位置づけられます。本書が面白いのは、こうした分子を単独の奇跡の成分としてではなく、代謝、エネルギー利用、修復能力の結節点として理解していることです。そのため、話題は単なるサプリメント紹介にとどまらず、細胞が老化にどう適応しどう防御するかという広い生物学につながります。一方で、これらの成分や経路については研究進展が大きい反面、人での有効性や最適な使い方にはなお検証が必要です。本書はその点を踏まえつつ、未来の治療候補として位置づけています。そして、食事制限、運動、寒冷刺激が老化防御を起動するという実践論。本書は未来技術だけでなく、現在実践できる行動にも大きな比重を置いています。特に食事制限、運動、寒冷刺激、有害物質の回避といった要素は、単なる健康習慣ではなく体内の防御システムを刺激する手段として説明されます。ここで重要なのは、楽に長生きする方法ではなく、細胞に適度なストレスを与えて適応能力を高めるというホルミシス的な発想です。過剰な栄養や慢性的な快適状態がむしろ老化を進める可能性があるため、生活習慣の見直しが老化研究の実践編として示されます。こうした説明は、読者にとって抽象的な未来論を日常の選択に結びつける橋渡しになります。ただし、本書の提案は万能の処方箋というより、老化を遅らせうる条件を積極的に整えるという考え方に近いです。健康法として読むだけでなく、細胞生物学の応用例として理解すると、本書の議論の説得力が見えやすくなります。最後に、老化治療薬と若返り技術が社会の前提を変える可能性。本書の後半では、ラパマイシン、メトホルミン、レスベラトロール、 NAD 関連介入など、既存薬や候補物質による老化制御の可能性が論じられます。 さらに一歩進んで、将来的には細胞の状態を巻き戻す再プログラミング、つまり若返りに近い技術まで視野に入っています。ここでの焦点は、単に寿命を少し伸ばすことではなく、健康な期間を大幅に伸ばすことで社会の構造を変える可能性にあります。高齢者が病気に苦しまずに働き続けられれば、医療、介護、労働、年金の設計そのものが変わるからです。本書はこの未来を楽観的に描くだけでなく、人口や経済への影響にも触れ、長寿化が必ずしも負担増だけを意味しないと示します。もっとも、こうした技術の多くはまだ研究段階であり、すぐに実用化されるわけではありません。それでも本書は老化の治療を将来の空想ではなく、研究開発の延長線上に置いた点で際立っています。結論として、本書は健康寿命、アンチエイジング医療、老化研究の最前線に関心がある読者に向いています。特に単なる若返り願望ではなく、なぜ老化が起こるのかを科学的に理解したい人、将来の医療やライフスタイルの変化を見通したい人に適しています。一般向けの健康本よりも理論的で、研究者向け専門書よりは読みやすい中間的な位置にあり、生命科学の大きな流れをつかむ入り口として有用です。実践的な生活改善の話と、ラパマイシンや NAD エピゲノム再プログラミングといった先端テーマが一冊にまとまっている点も特徴です。類書の中でも、老化を病気として再定義し、医学、分子生物学、社会変化を一本の線でつなぐ構成が際立っています。単に長生きする方法を紹介するのではなく、長寿化が当たり前になった時の社会像まで考えさせるため、健康や加齢をめぐる前提を更新したい読者に強く向いています。ご支援いただける場合は、デビッド・A・シンクレア、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。